続いて一般質問についてです。第1回3月定例会では3月10日および13日の2日間にわたり8人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。中学校における校則の見直しについて松上京子議員。質問者、時代にそぐわなかったり根拠がわからなかったりする校則について見直しの現状はどうか。答弁、今年度は生徒や保護者の要望を受け中学校6校で校則の見直しの実施検討をしている。靴下や肌着の色を白地だけでなく黒地やワンポイントを認めたり、制服は男女問わずスカート、ズボンのどちらを着用しても構わないとしたりするなど、今後も必要に応じ見直しをしたい。校則の見直しは子どもの権利を守ると同時に教育活動の一環として有益であると考えている。子どもの居場所、雨の日の遊び場について蔡明子議員。質問者、子ども子育て支援事業計画策定にかかるニーズ調査結果に雨の日の遊び場、障害のある子どもの遊び場の要望があるが、市民総合センターの活用の検討課題にも加えていただき、障害のある子もない子も一緒に遊べるインクルーシブ遊具の導入も進めていただきたい。答弁、第4次田辺市地域福祉計画においてインクルーシブな社会の実現を目指すこととしている。子どもの居場所や遊び場の確保は課題の一つとして認識している。市民総合センターに必要な機能の方向性を定めてまいりたい。田辺市役所のウェルビーイング経営について浅山誠一議員。質問者、複雑多様化する住民ニーズに対応しながら職員が生き生きと働くためにはウェルビーイング経営の視点が必要と考えるが、市の見解は。ウェルビーイング経営とは肉体的にも精神的にも社会的にも満たされるように組織の環境を整え、従業者の意欲や帰属意識を高めることで生産性の向上や人材確保、離職率の低下等につなげる経営手法。答弁、組織の活性化、市民サービスの向上のためにウェルビーイングを意識した運営は極めて重要である。組織全体のパフォーマンスを最大限発揮できるよう健康管理等に関する取り組みを強化する。インクルーシブ教育について。久保博次議員。質問者、国連が勧告したインクルーシブ教育分離政策を解消するため環境整備が必要になる。少人数学級、1対1の支援、バリアフリーなど取り組めるものはあるか。答弁、市内の小学校に38名の支援員を配置し、課題を持つ児童に対して生活面や学習面などの支援を行っている。市独自で解決が難しい人員配置や 予算措置の点については県教育委員会に強く要望していく。質問者、通級指導教室が不足している。各学校に設けるべきではないか。答弁、特別な支援を必要とする児童生徒は増加傾向にあり、担当職員や教室の増設について今後も県教育委員会に強く要望していく。私立幼稚園の今後の在り方について、福江博義議員。質問者、園児の減少により令和5年度から休園する新城幼稚園をはじめ、中早、ミス、神谷津の幼稚園の現状と今後の在り方について。答弁、令和5年度の園児数は中早幼稚園が16名、ミス幼稚園が20名、神谷津幼稚園が6名となっており、今後公立幼稚園の在り方検討部会を設置し、専門的な観点、視点からの提言をいただき、私立幼稚園の在り方についてあらゆる選択肢を視野に入れて慎重かつ丁寧に検討していきたい。質問者、地域が望む施設にしていただき、子どもたちにとって最善の方法を取るようお願いしたい。熊野古道の災害復旧状況について。谷貞美議員。質問者、平成23年の紀伊半島大水害等で被害を受けた熊野古道矢上王子跡周辺の通行止めが解除されていない。来年は世界遺産登録20周年を迎えることから一刻も早い復旧が望まれるが、被害の規模及び今後の復旧の見込みは。答弁、山腹に地滑りの兆しが見られたため通行止めにしていたが、令和3年には崩落等の危険性が極めて少なくなったことから、同年9月に現地調査を行い、倒木や木橋の損壊、路面の崩落などを確認した。令和4年から復旧に着手し、今後3カ年で修復を進める計画であるが、できる限り早期の復旧を目指したい。小中学校における給食費の無償化について。前田佳代議員。質問者、本市の人口減少、少子高齢化は地域の労働力不足、経済や地域力の低下など深刻な問題だ。市民が望む少子化対策は多い順に、教育費の支援、長時間保育の充実、医療費の支援だ。教育費の支援では保護者負担の軽減が求められている。少子化対策、子育て支援として給食費の無償化を提案する。答弁、社会全体で子供を育てる環境の充実を図り、結婚、出産、子育てに希望が持てる街づくりに取り組みたい。給食費無償化は保護者の経済的負担軽減につながると認識している。恒久的な無償化にあたっては、県、国の動向を注視し、財源確保を模索しながら、全国の事例をはじめ、調査研究してまいりたい。スマートフォン等を活用した119番映像通報システムについて、加藤 吉典議員、質問者、全国各地で普及しつつあるスマートフォン等を活用した119番映像通報システムを導入すべきと考えるが、市の見解は、答弁、119番映像通報システムは、スマートフォン等から通報を受信した消防指令センター員が、災害現場の映像を必要と判断し、かつ通報者に了承を得られた場合に活用できる。火災や事故などの状況を映像で確認できることから、災害に応じた部隊を出動させ、現場の特定、通報者に応急手当の指導、解説動画の提供などの支援も可能である。導入については前向きに検討したい。